沼プラス。
6月後半のワンヌマプラス、ワンダフル沼津プラスのお時間です。ここからはコースト FM 上田浩平がお届けしていきます。今週もよろしくお願いします。さて、先週今週とですね、スポーツについてこの時間お届けしています。スポーツ交流推進課の皆さんにお話を伺っていますけれども、今週はどんなお話が出てくるでしょうか。今週は職員の方お二人にお話を伺います。スポーツ交流推進課の佐藤勤さん、そして川本光大さんです。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
聞いたところによると、お二人は同期の入庁というかね、市役所に入られて、はいはい、今10年ちょっとということですけれども、はいはい、それぞれ課部署を回られて、今スポーツ交流推進課にいらっしゃるということになるかと思います。まずはですね、今週はサイクル事業について伺っていきたいと思います。沼津市、まあ、最近はサイクル事業を推進していますけれども、取り組み始めたきっかけは何だったのか、まずは佐藤さんに伺います。教えてください。
はいはい、きっかけなんですけれど、はい、東京オリンピックパラリンピックの、自転車競技の一部がですね、はい、県の東部地域で、開催されることとなったことを契機と捉えまして、うん、平成28年度から、サイクルツーリズム推進事業に取り組んでいますので、今年で、取り組みとしては4年目の取り組みとなります。
はい、
沼津が持つ、海山川、といった、まあ、地域資源、観光資源を活用してですね、新たな自転車の楽しみ方を発信して、うん、まあ、誰もが気軽にサイクリングをしながら観光を楽しむことができる環境の整備などに、取り組んでおります。
ねえ、まもなく東京オリンピック、ね、開催近づいてますけれども、今お話しいただいたようにね、自転車競技の一部が、この辺りで開催されるということになりますから、まあ、市民の皆さん、ね、地域の皆さんにはより身近に感じていただきたいかなというところで取り組みが行われているわけですが、これまでの取り組みについて教えてください。
はい、神奈川周辺のですね、サイクリストさんの誘客に向け、
はい、
平成28年の6月なんですけれど、3市1町からなります神奈川周辺サイクル事業推進協議会というものを設立しまして、そこでさまざまな事業に取り組んできました。
はい、
でその一つとしましては、旧静浦東小学校の一部を整備しまして、沼津サイクルステーション静浦東というものをですね、平成29年の3月に開設しました。
はい、
そこはですね、メンテナンスのスペースですとか、コミュニケーションスペース、男女別の更衣室を、備えておりまして、サイクリストさんのパーク&ライドの拠点として、多くの方にご利用をいただいています。
はい、沼津サイクルステーション静浦東、平成29年の3月に開設ということなんですけれども、これはテレビもそうですけど、いろんなメディアにね、取り上げられるなどしていまして、沼津のサイクリストの方にとっては重要な拠点となってますよね。でその他にはどのような取り組みをこれまで進めてきたんでしょうか。
はい、サイクリストさんにですね、優しい街づくりを目指しまして、自転車を利用する方に修理工具等の、貸し出しですとか、はい、休憩場所の提供などのサービスを行うバイシクルピットというものをですね、厚生市町の中の民間事業者さんと協定を結んで、平成28年度に30カ所設置しました。
はい、
でこのバイシクルピットの登録事業者さんがですね、年々増えてきておりまして、今年の5月時点では129の事業者さんに登録されているというような状況です。で去年平成30年のことなんですけれど、このバイシクルピットをちょっと皆さんに、もうちょっと知っていただきたいということを目的にですね、参加者が各バイシクルピットを回るそのスタンプラリーというものをですね、9月から12月にかけて実施したところでもあります。
こういうバイシクルピットというのがね、いろんなところにあって、しかも増えているということなんですが、事業者さんがこのバイシクルピットに登録するためにはどういう手順を踏んだらいいんでしょうか。
はい、自転車の修理用の工具とですね、あとは空気入れ は自転車を駐車できるラックですね、うん、とあと休憩場所を、備えた上で、この神奈川周辺サイクル事業推進協議会の方に、まあ、申請していただくという段取りになります、はい、で、その申請を受けまして、要件等を確認をした上で、登録の決定をし、事業者さんにそのバイシクルピットの共通のマークを交付することになります。
で今お話しいただいた共通のマークっていうのがこれあるんですね。
まあ、サイクリストさんに休憩場所として、まあ、一目で分かるものが必要なんじゃないかということで、そのシンボルマークを、公募型のコンペティションで、募りまして、
はい、
その結果ですね、県内外から88の作品が、応募があったんですけれど、まあ、その中から最終案をもとにマークを、策定しました。
これってマークってどっかで見ることっていうのはできるんですか？まあ、このバイシクルピットで見ることができるん
ですか？そうですね、バイシクルピットさんにはそのロゴが入った、うんうんうん、タペストリーというのを交付してますので、一目でバイシクルピットっていうものが分かる、
確認ができると、なるほどね。興味がある方ぜひ、ね、お出かけいただいてそのマークも見ていただきたいなと思います。それが目印だということですね。でその他ですね、神奈川周辺のサイクル事業推進協議会として、まあ、取り組んできたことがあれば教えてください。
はい、この沼津伊豆エリアのですね、サイクリングを快適に楽しんでいただけるよう、初級者から上級者までの各レベルに応じた、おすすめのコースを紹介するそのサイクルマップの作成であったり、そのエリアの魅力発信のコンテンツとして、VR 版のプロモーションビデオを作ったりだとかっていう取り組みをしてきました。
VR
で、はい、でそのプロモーションビデオの動画なんですけれど、はい、YouTube で公開しているんですけれど、再生回数が2万回を超えるなどですね、大変好評をいただいています。
はい、
でまあ、このようにですね、この協議会では、うん、静岡県内におけるですね、サイクル事業の、まあ、トップランナーとして、いろんなことにこれまで取り組んできたところであります、
ね、神奈川周辺のサイクル事業推進協議会というのは今日冒頭、ね、ご紹介いただきましたけれども、平成28年6月に三市一町からなるということで、周辺市町が一体となって取り組んでいる協議会ということなんですけれども、とにかく周辺市町と連携していろんな取り組みをされてきたということですね、はい、で一方でですね、気になるのが沼津市独自の取り組みなんですが、
はい、
これはどんなことがあったんでしょうか、これまで。
はい、市としての取り組みとしましてはですね、スポーツタイプの自転車であるクロスバイクの有料レンタサイクル事業を、行っています、はい。で先ほども少しお話に出たサイクルステーション静浦東のほかですね、クルラヘダですとか三浦の観光総合案内所、うん、とさらにリバーサイドホテルさんや、沼津グランドホテルさんといった民間事業者さんの協力のもとですね、現在市内5カ所において、レンタサイクル事業を展開しています。
私この5箇所のうち1箇所をレンタルしているところ見たことありますけれど、クロスバイクもね結構かっこいいですよね。
そうですね、
ねえ、はい、思わず乗りたいなっていう気持ちになるんですが、有料というお話がありました、はい、1日いくらで借りることができるんでしょうか。
はい、1日1台あたり1000円で、レンタルすることができます。
はい、
で各施設とも、午前の9時から貸し出しが、まあ、可能となっているんですけれど、
うんうん、
終了時間が施設によって若干、異なってきますので、レンタルする際は、確認をしてですね、うん、レンタルをしていただきたいと思います、
はい。
でサイクルステーション静浦東については、うん、金土日と祝日のみの、開設となりますのでなりますが、それ以外の施設は、年中無休となっています。
1日1台1000円でレンタルができるということですね。でサイクルステーションのご案内もありましたけれども、こちらもぜひ皆さんね利用していただきたいと思います。でとにかくですね、沼津を訪れた方が自転車に乗ってこのエリアを観光できる体制というのがちょっとずつ出来上がってきているということなんですよね。でそれ以外にですね、例えば最近は庁舎内にサイクルプロジェクトチームが設置された っていうのも伺ったんですけど、詳しく教えてください。
はい、5月なんですけれど、はい、その事例、プロジェクトチームの事例交付がありまして、うん、まあ、今年度の、サイクル事業のプロジェクトチームが動き出したところであります、はい、でそのチームなんですけれど、町内の部署横断的なチームになりまして、はい、16人の自転車好きが集まった、チームになってます、
はい。
で、今年度 の, そのチームではですね、さまざまな、サイクルイベントの企画、うん、実施で環境の整備なんかを、検討していきたいと考えていまして、県内外の、サイクリストさんに沼津を訪れていただけるような、いろんな企画をですねチーム一丸となって取り組んでいきたいなと思っています。
16人ですって、自転車好きが集まってますということですからね、今後の取り組みも楽しみですが、
はい、
サイクリストに向けた情報をこのプロジェクトチームから発信することっていうのもあるんでしょうかね。
はい、この、沼津伊豆エリアのサイクリングの魅力をですね多くの方に知っていただくためですね、さまざまな媒体を活用して情報発信していきたいと思っています、
はい。
で実はですね、Facebook 上で、沼津サイクリストフレンドリーエリア創造プロジェクトチームという、うん、公式アカウントを持っていまして、はい、現在約800人の、方に、フォローしてもらっている状況です、
はい。
でここでですねプロジェクトチームの活動や、沼津伊豆エリア の, そのサイクルイベントのお知らせ、またメンバーで実際にサイクリングに行った様子など、幅広く、発信しておりますので、Facebook をやっている方はぜひチェックしていただいてフォローの方をしていただきたいなと思います。で今後もですね、皆さんが、沼津に行ってみたいな、沼津でサイクリングをしてみたいなと思えるようにですね積極的に、広報していきたいと考えています、
ね、これやっぱ大事ですよね。こう自転車に乗ってみたいなとか乗りながら沼津行ってみたいなとかね、はい、地元の方ももちろんそうなんですけれども結構ね観光しながら自転車に乗るというサイクリストさんも結構いらっしゃいますんでね、そういった方はぜひ沼津に遊びに来ていただきながらね、沼津の景色おいしいグルメも楽しんでいただきたいなと思います、
はい。
佐藤さんは自転車よく乗るんですか、
はい。実はですねこれまでなかなか自転車に乗る機会がなかったんですけれど、自分も4月からこの部署に来まして、自転車を、担当ということになったので、はい、このスポーツタイプの自転車を、ゴールデンウィークに、
はい、
購入しました。
お、
はい、5月の終わりにですね、日本を代表するロードレースの大会があるんですけれど、ツアーオブジャパンという大会なんですが、これをですねプロジェクトの有志で、会場が伊豆市のサイクルスポーツセンターだったんですけど、そこまで、自転車に乗って、ちょっと見に行ってきました。
自転車に乗って、
はい、静浦東 の, サイクルステーションを、はい、スタートしてですね、行ったんですけれど、伊豆の国 の, 大人あたりまではかなり快適にサイクリング
できたんですけど、そうですね、ですね、
そこからがひたすら上り坂でして
ですよね、
初心者にとっては少し厳しいコースだったかなと、はい、思ったんですけれど、なんとか会場に着くことはできたんですけれど、その時の達成感であったり爽快感っていうのは、なんとも言えない気持ちのいいものでしたね、はい。
ちょっと尊敬しますよ。ベロドロームがあるところですよね。
そうです、はい、
かなりの勾配ですから自転車で行ったんですね、いやじゃああそこまで行けたっていうことはこれからもっとこう山道も
そうですね、本当にいろんなコース、先ほども少し話が出たサイクルマップというものを作ってますので、そこに載ってるおすすめのコースは、ちょっとこれからチャレンジしてみたいなと、はい、思っています。
でもあれですか、普段なかなか運動できない方にとってはやっぱ自転車に乗るっていうのはプラスには
そうですね、
ありますもんね、
はい。自転車に乗る分にはそんなに体に、 負荷がかからない、ちょうどいい運動だと思いますので、まあ、運動不足を解消したい方ですとか、ダイエットをしたいなと思っている方には、自転車というのをおすすめできるスポーツというか、乗り物ですので、ぜひ乗ってもらいたいなと思います。
はい、わかりました。最後に、サイクルの分野としてメッセージを、ね、いただければと思います。
はい、この沼津伊豆エリアというのはですね、海山川の、資源に恵まれて本当に自然が豊かな地域です。海越しの富士山であったり海岸線というのは全国に誇れる絶景ポイントだと思いますので、ぜひ一度沼津に来ていただいて自転車に乗ってその絶景を目に焼き付けてもらいたいなと思っています。でまたこの沼津伊豆エリアだけでなくですね、新たなサイクリングコースの設定もいろいろ今考えているところで、富士山との連携をした沼津富士間の、コース作りの検討なんかも、開始したところでありますので、さまざまなサイクリングのコースの魅力を多くの人に、感じていただきたいと思います。で自分はまだまだ自転車の初心者なんですけれど、初心者だからこそ気がつく、点もあるかと思いますので、これからいろんなコースをサイクリングをしてみて、その肌で感じたことなんかを積極的に情報発信していきたいと思っています。でこのサイクルツーリズムで、沼津に活気が生まれるようですね、民間の業者さんとも協力をしながら取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
わかりました。佐藤さんは自転車始めたばっかり初心者だよというお話ありましたけれど、でもそういう方って結構ね多いんじゃないかなと思うんですよ。最後にお話しいただいたように沼津の海沿い自転車で走るともう気持ちいいでしょうね、きっとね。景色楽しみながらね、それからさっきも言いましたけどグルメも楽しみながら、
そうです ね、はい、
ぜひね楽しんでいただければと思います。今ね改めてお話伺って、こんなにこう沼津と自転車のこう関係性というか、沼津市がこのサイクルツーリズムですか力を入れてるっていうのは私も改めて知りましたんで、皆さんもねぜひ一度自転車に乗って沼津の街中散策してみてはいかがでしょうか。ここまで佐藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですねスポーツについていろいろ伺っています。スポーツ交流推進課のお二人に伺ってますけれども、スポーツ沼津この2つのキーワード欠かせないのがアスルクラロ沼津だと思います。おなじみサッカー J3 ですね。ここからはですねそのアスルクラロ沼津の、まあ、今後の動き取り組みなどについてもですね伺っていきたいと思います。ここから川本さんお待たせしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サッカー J3 に所属しているアスルクラロ沼津ですけれども、今シーズンもね一生懸命頑張ってます、奮闘しています。ホームタウンである皆さんご存知ここ沼津、アスルクラロ沼津がですね J3 に参入してからどんなこう支援をしてきたんでしょうか。
はい、これまで沼津市では、2017シーズンに、はい、アスルクラロさんが J3 に参入されてから、はい、いろいろ一緒に、協力しながらさまざまなことを行ってきました。
はい、
例えばですね毎年1回なんですが、
はい、
ホームゲーム、1試合ホームゲームを沼津マッチデーという形で、沼津市がスポンサーになって、沼津市の、まあ、PR を、この試合を通じて行う。で、この、まあ、沼津マッチデーで、まあ、いろいろ企画をして、そこでお客さんに、たくさん来てもらおうと、そういう意図で、毎シーズン、はい、沼津マッチデーをやっています。
はい、
今年も秋に、開催予定ですので、
そうですか。
はい、他にはですね、ホームゲームで、沼津市 の, まあ、いろんな課がですねPR をいろいろな課のですね事業を紹介するブースを出展する、などですねいろいろ協力をして行ってきました。
いろいろ協力して行ってきたということで、まあ地元の皆さんもそうですけれどもサッカーファンの皆さんにもね注目してもらおう応援してもらおうということでやってきたわけですけれども、最近のもので特にこう皆さんに紹介したいよというものがあれば教えていただきたいんですが、
はい、昨年度の取り組みなんですが、沼津市と アスルクラロの魅力を紹介する動画を、共同で、アスルクラロさんと一緒に、作成をしました、
はい、
でこれまでですね、お互いに、ホームページとか、いろいろイベントとか、そういった、場面で PR で、活用してきました、
はい、
この動画はですね、沼津市のホームページ、頑張れアスルクラロ沼津というページから、YouTube にジャンプして見ることができます、
はい、
アスルクラロの躍動感とか、あと沼津御用邸、沼津御用邸記念公園、など沼津の見どころを、青をテーマに見せるものになっていて、大変綺麗な映像になってますので、ぜひご覧ください、
ね、イメージカラーの青をテーマに見せるものになっているということですね、はい、さあアスルクラロちょっと今シーズンは、
はい、
あんまり痛くないけどちょっと苦しいかなっていうね、
苦しいですね、
ちょっと苦しいかなっていう感じ続いています、はいはい、ホームスタジアムが J2 基準を満たしていないということでね、はい、まあ、これも一つ課題なんですけど、はい、優勝しても J2 にねこう上がれないっていう、
はい、
まあ、これもちょっと苦しい状況なんですが、
はい、
沼津市として今後どのようなこう支援サポートしていく予定でしょうか、
はい、そうですね、スタジアムの問題ですが、今ホームスタジアムにしている、アシタカ、広域公園の、はい、多目的競技場ですが、うんうん、まあ、そこを改修できればというところでいろいろ調整はしているんですけれども、こういったその、まあ、民のですね、スポーツの舞台、興行する舞台を作っていくのには行政単独でやっていけるものではないというところがありまして、
ね、
そもそもこのアスルクラロさん、クラブ自体が、うん、あとはその舞台となるスタジアム自体が東部地域に本当に望まれるかどうかっていうのが大事になってきていて、
はい、
まあ、そういったところで本当に必要だねというところで多くの、まあ、官民問わないその支援が集まってこそ、うんうん、ここの実現が道が開けるものかなというところでやっています。まあ、このようなこともあって、沼津市ではそのアスルクラロ自体の盛り上げというのがまず必要になっていて、
うん、
まあ、東部全体でアスルクラロさんを応援してくれると、うん、そういったところにつながるようにアスルクラロと一緒にやっていくっていうスタンスで僕ら関わってきました、
うん、
で今後もですねクラブと一緒にですねこういったところを継続してやっていきたいと考えています。
なるほど、
はい、
はい、
今日はですね、まあ、紹介しきれないんですけれども、うん、まあ、アスルクラロさん J3 のチームですけれども単純にその J3 で戦っているというところでだけでなくて、地域にですねなくてはならないような活動を、長年続けていらっしゃってます、
うんうん、
トップチームがですね J リーグに入るずっと前から1990年から、うん、例えば自閉症のですねお子さんを対象にしたサッカースクールをやっていて、うんうんうん、今ではそれが、まあ、親御さんのですね一つのコミュニティになっていたり、まあ、今日はちょっと紹介しきれないんですが、
はい
はい、で他にはですねまあ、ホームゲーム自体もですね、
うん、
実はすごいものだなと僕らでは考えています。シーズンがですね毎シーズン3月から、大体12月、うんうん、までシーズンがありますが、大体月にですね2回ペースで、ホームゲームが開催されていて、
そうですよね、
はい、まあ、沼津市ではですねもう長くですね人口減少も続いていまして、う
ん、はい、
今後ですね、まあ、今もそうですし今後 J2 ステップアップしていけばにぎわいの核になっていく、うん、貴重なものかと思っています。
はい、
はい、
まあ、ですからぜひね地元の皆さんにはまずアスルクラロ沼津の存在を知っていただいて全体で応援しましょうよと機運をね高めていただきたいかなと思います。
はいはい、
さあ川本さんからですね改めて、はい、まあ、PR を最後にしていただきたいと思います。
はい、
お願いします。
私のですね、部署、スポーツ交流推進課なんですが、うん、産業振興部という、
はいはいはい、
部に、入っています。で、まあ、部としてですね、うん、産業振興につながると、
はい、
いうところを意図しているものでして、うんうんうん、まあ、簡単に言うと僕らはスポーツを通じて、 まあ、沼津の強み作りをしていく、まあ、楽しいことを楽しいとか、とてもこうワクワクするようなことで、地域にお金が入ってきたり、地域のお金が回っていくと、そういった産業振興の面でスポーツツーリズムというところに、着目して、主に3つの分野でやっています。それが先週紹介させていただいた、フェンシングによる街づくり、そして、サイクルツーリズムの取り組み、でそして、アスルクララ沼津の、支援という3つになっています。まあ、これら例えばフェンシングですと、まあ、将来的にですね、その恒常的に、国際大会とか、合宿、大学生までの合宿も含めて、そういったものが恒常的に開かれるような街にしていきたい、でそのためには、金メダルを取れるようなシンボルとなる選手が育つ環境、そういったところで、環境づくりをしていくと。で自転車についても、まあ、しまなみ海道などが、西の方では有名ですが、東の、まあ、沼津、まあ、伊豆を含めてですけれども、そういったあのエリアに、まあ、10年かけて、10年以上かかると思いますが、エリアのブランディングをしていくと、そういったような意図があります。でアスルクラロについては、まあ、スポーツ庁で、もうすでに出してますが、するスポーツだけでなくて、見るスポーツ、あと支えるスポーツという観点をですね、スポーツ庁、打ち出していまして、まあ、沼津市民もそうですし、外から来られる方も、この視点でプロスポーツを見たり、あとはプロクラブを支えるといったようなところで、意義があるかなと。アスルクラロについてはやはり今ホームゲームでグルメブースの数も J3 でトップクラスでして、あとスポンサーさんの数も年々増えて、
そうですよね、
J3 ではトップクラスというところになっていますので、まあ、この地域で、みんなで作っていく、そういったシンボルとなるような、ものと思っています。今後も、まあ皆さん、市民の方もそうですし、東部全体でも、こういったところを盛り上げて、強みが作れたらいいなと思っています。
そうですね。スポーツでこうさらに街が盛り上がっていく、このその、街がですね、沼津から全国的に発信していけるような、まあ、そんな街であってほしいななんていうふうに先週今週とお話を伺っていて改めてね思ったところですけれども、お二人今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
今回のワンヌマプラスはスポーツ交流推進課の佐藤勉さん、そして川本浩大さんに伺いました。